エレミヤ書の最後の章です。で、50章の最後にはここまでがエレミヤの言葉であるとあってですね、52章は最後にこのエレミヤ書全体の編集の上で、最後に付加されたものだということが、そういう記述からも分かるわけです。でこの52章の記述は列王記にある記述とほとんど同じ記述がですね、ここに編集上置かれているわけですが、なぜこの記事が52章がこういうふうにエレミヤ書の最後に置かれたのかという、何でも最初と最後っていうのはこれは重要なものですね、目的があるわけですね。この本論の最後の方ではこの51章までバビロンが滅びるっていうことを非常に詳しく50章51章と2章にわたってですね、この前とこの前に前に言われましたけれども特別に詳しく書いてあったわけです。でそれはこのイスラエルの民のさまざまな罪を犯して、そしてその結果バビロンに捕囚となっていくわけなんだけども、だからといってバビロンが肯定されるわけじゃなくって、バビロン偶像ですね、偶像を信じて不正なものを、間違ったものを信じるという、そういうようなものは最終的にですね、滅び去るっていうことを非常に力を入れて50と51って書いて、それが事実上の終わりだったわけです。で再び52章ではですね、非常にこのユダヤの歴史の最終局面が詳しくここに書かれてありますですね。でこれはゼデキヤという王の時ですね。ゼデキヤ王の時にバビロンの王が非常に強力な軍隊を率いてですね、大軍を率いてきたというのが4節に書いてありますですね。ゼデキヤが王になったことから書いてあるわけですね、52章っていうのは。でこのゼデキヤの王であったこの最後の時に大軍を率いてきて、そうして都を包囲されて、第9年にこのように包囲があって、そして11年、まあ、2年ほどに渡ったというわけです。そういうことで食料がもうなくなってですね、そして逃げ出すということになったんだけども、そこで、密かに逃げ出そうとしたけれども、この8節であるようにカルディア軍というのはこのバビロンから来た軍隊ですね、追いついて、そしてわざわざこういうふうにですね、ハマト、このバビロンの方へ行く、ずっと手前ですけども、そのハマトの方のリブラで、そこにバビロンの方がそこまで来ていたから、そこに連れて行かれて、目の前で王子たちが殺されて、ユダのこの軍事指導者たちもみんな殺されたと。さらにその上ゼデキヤも両眼を潰されて、正当な足かしを含まれて、そしてバビロンまでそんな状態連れて行って、死ぬまで牢獄に閉じ込めていたっていう、非常に悲惨な状態がですね、敵から受けるこの残酷な仕打ちっていうのは、最もこのこういうようなことはですね、恐ろしい状態に置かれたというのがわかります。でこういうことをわざわざ最後に置くことによってですね、いかにこの暗黒の中に落ち込んでいくかという、この大体ユダヤの王っていうのはですね、神から本来油を注がれて、一番この大事なことをよく見てですね、そして神のご意思を知った上で、国民にそれを、ですね、その方針を知らせて統治するわけです。だけどそれがですね、全く本当の神様から失った場合には真っ暗になっていくという、この両眼を潰されるというようなことをわざわざされたっていうことはですね、そういう象徴的な意味があるわけです。本来神を見つめるべきものがですね、その全く見えない状態で、しかも足かしもはめられて連れて行かれて牢獄に閉じ込められたと。いかにこの神に背いていった人たちがですね、このように全くの束縛状態になって、不自由を失って真っ暗闇の中に行って、これ以上落ちるところはないというところまで、目の前で自分の子供たちが殺されるというような残酷なことをわざわざされたということなんですね。まあ、そういうことで、この最もユダヤの王がですね、その側近たちとともに悲劇的な最後になったのをわざわざ最後に置いたわけです。ここの記事詳しく そしてそれだけでなくて、目に見えるもの、最も大事な神殿に関わるものですね。神殿もこう焼き払われたと13節であります。エルサレムに来て死の神殿、大事に書いてあります。王宮やエルサレムの家もみんな焼かれてしまったと。そして城壁も取り壊された。この我々日本人にとっては城壁を壊すということがどういうことなのかピンとこないわけですね。これはもともとですね、エリコに入る時でも城壁が落とされるかどうかがもう一番大事なことだったわけですね。で、城壁の中にたくさんの食料と人々とですね、一つの町になっている。城壁を落とせない限りはですね、それは征服できないわけです。そういうことで、この古代の愛中近東とかフランスでもオルレアンのジャンヌ・ダルクの時にもですね、城壁をよじ登っていくと、そういう時にジャンヌ・ダルクがですね、非常にこの決死の勇気を振るってはしごを開けて行きよったら、敵から矢を入れられた肩を射抜かれたけれどもですね、倒れたんだけど、もうこれで死ぬかと思ったら、その肩引き抜いてまた上がっていったとかいうふうなことが伝えられていますけれども、この城壁というのは非常に大事なものだったんですね。エルサレムも城壁で囲んであるわけです。で、そういうこの重要な、だから神殿を焼き、王宮家も全部焼き、城壁を全部壊した、要するに完全に破壊したということです。目に見える建物、大事な主の神殿を破壊し、他のもみんな潰したと。それだけでなくって、この17節以降でいうことはですね、その神殿の中の材料、柱から台車から聖堂のいろんな道具、壺から銃の細々と、不必要なと思われるぐらい細々とですね、聖堂の器とか小鉢、火皿、鉢、壺、食材、水差し、金製品も銀製品もみんな奪い去ったと。で、あとの聖堂の牛、支えるためのいろんな道具類ですね、器具道具、調具類も全部持っていったと。そういうふうに非常に詳しくですね、いかに徹底してこのユダヤ人が最も大事にしていたものが、人間のトップであった王もこういうふうに徹底して痛めつけられた上で残酷な仕打ちを受けたと。町も神殿もダメになった。それがそこによって金銀青銅のあらゆる貴重なものを全部略奪されたと。本当にこの重要なものをみんな持っていかれたわけです。そしてそこに貧しい民が残されたって書いてありますね、16節に。その地の貧しい民、弱い民、もうとても反抗もできない、どうすることもできないような、そういういわばその当時身分的にも最下層のようなですね、貧困層だけを残して、こんな奴らもどうなめ寄せんなということでですね、そんな風にして壊滅的な打撃を与えたということなんですね。で、こういうふうにですね、その他のいろんな、あと必要な人たちをみんな捕まえる、要するに有力な何らかの可能性を持った人たちを全部一網打尽に連れて行かれたということなわけです。そしてこの最後のその連れて行かれた補修というのをまとめてですね、最後のところに書いてありますね、28節のところです。これは3度にわたってこの補修というのがあったということです。この連れていく、大規模に、攻撃した上で人々を連れていくと、捕虜にしてですね、囚人として、これは1回ではなくて、こういうふうに、3回にわたって行われたということをここで言っているわけです。ニブカドネザルが捕囚として連れ去った民の数をここに記すと、第7年ニブカドネザルの支配の第7年に連れ去ったユダの人々が3023人だと。これが第1回目というわけですね。これがだいたい紀元前の598年から597年、この今の太陽暦と違うからですね、年が598から597年にかけてと。だから本によって598年とか597年とか書いてありますけれども、で2回目がですね、29節に書いてあるわけですね。ネブカドネザルの第18年に、それから10年後にですね、あったわけです。で、今度は規模的にはですね、4分の1ぐらいの数になっているわけですね。エルサレムから連れ去ったものは832人だったと、第2回目。 これが紀元587年から586年という時代なわけですね。でそれから第3回目、このネブカドレズの第23年って書いてあります。で今度は745人を捕囚として連れ去ったと。こういうようにですね、それから5年後というわけですね、紀元前583年。そういうふうに、で総計が4600人。これは大体男子を入れているわけです。成人男子だけをこういう数に入れますから、総数を入れると女子供まで入れたらですね、これはまあ当然その3最低その3倍にはなるということで、1万5000人ぐらいにはなるというわけですね。そういうふうにこの有力な男子を引き連れてですね、そして焼き払い、宝物は全部奪い去ると。で貧しい生きるにあいでいたような人たちばっかりを残して、もうそういうふうにエルサレム、このユダヤ人の国家民族を粉砕してしまったというわけです。で、こういうふうなことがですね、神様からせっかく選ばれたのに、その選ばれた賜物をですね、神の言葉を踏みつけて、そして一向に悔い改めになったらどこまで落ちていくかっていうことを、こういう形で最後にまあ記したわけです。この恐ろしい、わざわざこんな風なんですね、子供が自分の目の前で潰されて、そして王がこういう風に、目も潰され、足かしをはめられ、バビロンに連れて行かれ、死ぬまで牢獄っていう、もう全然希望がない、もう徹底的にこのように苦しめられるという、そこまで落ちていくということを言おうとしているわけですね。これは、まあ、神様のことを曖昧にしたり加減にしたりしよるとですね、どこまでも落ちていくということを、一つはこれを読む人たちにメッセージとして送るという意味があったわけです。で、そしてですね、そして文字通り最後にですね、その記事だけそこまでで終わらないで、この最後の記事はもう一つ短いけれども書いてあるのが、ユダのヨアキン、これ捕囚となって37年も経ってたのことが書いてあるわけです。捕囚となって37年間は全然書いてないわけです。37年目のこと、人生50年って言った時代にですね、この37年間っていうのは随分長い空白ですね。でそんな長い空白の後に、このように、バビロンの、エベルメロダクが即位の年に、不思議なことにですね、ユダのヨアキンに、情けをかけたっていうんですね。でそれまでずっと獄に入れとったというのに、それを出獄させたと。そしてそれだけじゃなくて、手厚くもてなしたというわけです。そしてバビロンで共にした王たちの中で最も高い位まで与えてですね、そして獄中の服を脱いで、生きてある間毎日欠かさず王と食事を共にすることというふうな不思議な出来事がここであったということを最後に入れたんですね。でこのこととですね、さっきの、ゼデキヤのこととはもう非常に違っておるというのが分かります。天と地ほど違うと、同じこの囚われてしまった王だったんですね。ゼデキヤの後にこういうふうな王を一応建てられたわけですけれども、さっきのゼデキヤと比べたらですね、この人もずっと牢に入れられとったんだけれども、即位別の新しい王になったら、こういう驚くべきことが起こったと。でこれは一体何なのかというとですね、37年も経って、もう大概望みはない、王もこれずっと囚われてですね、もう帰れる望みもないと思うような時にですね、神様の時が来たら、このように異国の王であっても神が働いてですね、誰もこんなふうなことを、王が大きな恵みを受けてですね、するようなことは考えることもできなかったわけです。それに神様っていうのはですね、非常にこういうふうに神をないがしろにしたりすると罰も厳しいものが当然あると。それは神様をなめたりしたら、本当に私たちはもう密かにこのぐるぐるしたって大丈夫だろうとかですね、こんなこと悪い分かっとって密かにしちゃったら本当にひどい目に遭うということなんですね。でも時が来て、そういう徹底して苦しみを味わわされた、それだけで終わらないでですね、 また神様は再びそのこういう恵みの御手を差し伸べてくださるということですね。でこれがその元の地になって、今度はバビロンが滅んだ後ペルシャが起こって、ペルシャのキュレスが起こったらですね、今度は祖国帰っていいということまで起こったんですね。それの前兆なわけです。神様のですね、この非常に大いなるこの恵みっていうものは暗黒を通ってですね、だからもう本当にゼレキヤ王の場合はもうとてつもないくらい大変な状況、悲劇的な状況で、そこを通ってこのようにですね言ったわけです。だから大きな罪を犯せばですね、何もただでは済まないというところがあるわけですね。やっぱりそれだけに苦しまなきゃならない、悔い改めと、ダビデもそういうことあったんです。大きな滞在を犯した時にはですね、悔い改めたけどただでは済まなかったんですね。あともう本当に長い苦しみを味わわなきゃならなかったわけですけれども、罪は許されたけども、その苦しみは、罰は続いたわけです。でこの罰はずっと続いたんだけど、37年経ってですね、ようやく神様のこの大きな恵みの約束の明け物が差したと、その闇の中から明け物が差したという記事でですね、エレミア書が終わっているっていうところに非常に、このメッセージを持ってるわけなんですね。最後の章のこの組み立てというもの、一番のひどい状態と、驚くべき異教の民、異教の王がこの世に解放して食事まで共にするという、だからこの前のゼレキヤがされたようなことを思ったら、これも本当に望みがないわけですね。こんなひどいことまでされるんだと。で、こういうことはですね、そして、そのずっと前に実はですね、エレミア書のもっと最初めの方でこういうことを暗示する予言というのをエレミアは一部短い言葉で、言っていたわけなんですが、27章です。1228ページ、エレミア書の27章の最後、1228ページ、27章の22節。21節から見たらですね、27章の21から見ますと、イスラエルの神、万軍の主は主の神殿、ユダの王の宮殿、およそエルサレムに残っている最後についてこう言われるとか言ってですね、でそういうものはみんなバビロンに持ち去られると。確かに持ち去られた、さっき見た通り。しかし私が帰る見る日までそこに留め置かれる。しかし私はこれらの器具をその場所に持ち帰らせろ、いつかは言ってない。こういうふうにですね、このエレミアはこういうふうに激動の最中で、確実に人々が滅ぼされ、大変な事態になって国が滅びていくっていうことも同時にもちろん知っとったんだけど、そのずっと先にはですね、その長い苦しみ、罰が裁き終わった後で、驚くべきことだけど、みんな奪い去られたものをまた持って帰るようなことが起こるんだと、こういうことをパッとこうですね、先行のように示されたということなんですね。で、実際にそういうふうに、今日のところはそういうふうにエホヤキンという王が特別な、こういう驚くべきことで、解放の兆しがここで起こったと。ここではまだもちろん帰るようなことは全然書いてないんですけども、実際にそれが帰ることができるようになっていったわけですね。で、そのことが、エレミア書でなくて、イザヤ書の後半のところにそれが書いてあるということで、よく今でも取り上げられてきたところです。それでですね、実際にこのことがですね、祭具類が持って帰ることができたというふうなことはどこに書いてあるかっていうと、これはこの後ですね、帰っていったっていうのは、これエズラ・ネヘミヤ記に書いてあるわけです。それでエズラ記の一番最初をちょっと見ますと、エズラ記というのはですね、歴代史の下の後にある書物なんですが、 723ページの、エズラ記1章この一章の、一番最初からですね、このペルシアをキリスのことがここに入ってくるわけです。これはイザヤ書にも出てくることですね。有名なところでイザヤ書の45に出てくるんです。エゼラキの第一章というのはペルシアのキリスの第一年にですね、主はかつてエレミアの口によって約束された。エレミアの口からは70年経ったらという言葉であったんですけど、ペルシアのキリスの心を動かされたと、神が動かされてこういうふうに国中に不思議な不幸を出させたと。ユダヤ人がですね、エルサレムに帰って神殿を建てることを許すと、そうしてですね、ちょっと飛ばして下の段見たら、7節見たらですね、7節一章のエズラ7節、キロス王はネブカドレザツ、これはバビロンのですね、これはバビロンがもう滅んでペルシャになったわけですが、エルサレムの死の神殿から出させて自分の神々の宮に納めた、要するに奪ってきたものをですね、自分の神々の宮に納めてあった祭具類をみんな取り出させたと。そうしてペルシャ王キロスはそのこういったことの責任者にそれをみんな取り出させて、ユダの市長シェシパツェルの前で数をさせたら、この数金の容器銀の容器銀の容器は1000、小型の20、金の杯杯は30とか4000、その他の祭具1000とか、金銀祭具の合計5400あったとかですね。シュシュパツァル、私、保守の民がバビロンからエルサレムに登ってきたとき、これらの品々を全て携えたのかと。不思議なことなんですけど、こういうふうな、このバビロンが収めてあったもの、みんな高価なものをですね、ペルシャのキリストさん、みんな買い戻してあったっていうんですね。ちょっと日本の歴史、日本なんかは、豊臣秀吉のときに、朝鮮に攻め入ったりしたり、いろんな中国を侵略を奪ってくる。土地まで奪うっていうのは当たり前だったような時代を考えたら、こんなことはとっても不思議なことですね。もうその滅びてしまうような民の奪ったものをわざわざ持って帰って、遥か遠くまで、持って帰りなさいと、まあ、こういうふうな形で実にとても不思議なことがこのユダヤ民族に、確かにいろんなモーセの時もそうですけど、そしてそれがだいぶ前、ずっと前から予言されていたというわけですね。エレミアが先言うたように、これらの器具をこの場所に持ち帰らせるんだと、帰り見るときまで。その通りに、エズラ記見たら分かるように、その通りになっていったわけです。で、そういう補修の、予告みたいなことが、今日の、最後だったんですね。そういうふうに、このユダヤ人の歴史っていうのは、どんなひどい目にあっても、暗い目にあっても、絶望的な目にあっても、時が来たらですね、こういうふうに不思議な恵みの御手が働いて、再びそこから立ち上がっていくという、今日まで、ずっと続いてきたというわけです。で、この神がそういうふうに、神様がですね、このいわば手を置いたらこんなことになるというんですね。キリスト教の真理もその後そうだったわけですね。ローマ帝国が何百年も寄ってたかって滅ぼそうでしたけど、でたくさんの人が殺されたけど、不思議とですね、滅びずに広がっていた。日本のキリスト教も、よそのキリシタンの迫害もそうです。で、非常にもうダメだと、絶望的だと思われるぐらいやっつけられてしまうこともあったけど、また盛り返してですね、ずっと続いてきたわけです。そういうことがですね、この最後の章に、真っ暗闇の世界、どこまで落ちるかを示し、そしてまた神様の不思議な御手がここに、置かれているんだっていう、最後はその意味で希望ですね、補修の解放につながる希望ということで、長いエレミア書が終わっているということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。